おそらく距離的にマスクを取っても大丈夫だと思うので失礼いたします。あの7日間が始まるわけです。さてヨハネの証はこうであるという、この日をもといとしまして、その翌日29節ですね、そして35節にまたその翌日、そして43節にその翌日、その3日目にということで2章の1節があるわけですから、19節を第1日、そしてその翌日に29が2日目、3日目が35節、そして4日目がその翌日、その3日、それから3日目が2章1節ですから、7日目になるわけです。その第1日が今日読まれた箇所ですけれども、その中で大きくは3つの問いが語られているわけです。その第1の問いが、あなたは誰ですかというものでした。あなたは誰ですか、すごく無礼と言いますか、あなたこそ誰なんですかっていう感じなんですけれども、ユダヤ人たちの中から使わされた祭司とレビ人、彼らはいわば国の中枢機関を治める極めて政治的な権威を実際に持った人たちでした。少し他の福音書とヨハネの福音書と比べて、このパリサイ人という表現、ユダヤ人たちという表現は少しニュアンスが違うように思います。この文脈においては、この祭司とレビ人が来る、イスラエルの中の代表者たち、イスラエルという神を信じる者たちの代表としてヨハネの前に立った、神を信じる者たちがこのヨハネという人物の前に立ったわけです。このバプテスマのヨハネと呼ばれる人が一体何者なのか、それを私たちは知りたいと思うんです。この彼らのやりとりの中で、ヨハネとそして彼らとのこのやりとりの中で、私たちはヨハネを理解したい。何を聞きたいんでしょうか。何を聞くために彼らはやってきたんでしょうか。あなたは一体何者なんですか。あなたは一体何者なのか、私は一体何者なのか、最も難しい質問ではないでしょうか。私たちにとってこれほど難しい質問は、なかなかないと思います。名前を聞いているわけではもちろんないんですね。名前ではなく、名前によって確認される私、それをどう表現するのか。もし私たちが、あなたは一体誰ですかと聞かれるときに、私の場合は北大輝です、いや名前じゃなくてっていうふうにこう言われるときに、私というこの存在をどう表現したらいいんでしょうか。〇〇ではない、こうではない、ヨハネは彼らが何を聞きたいのか分かっていたようです。2節でヨハネはためらうことなく告白し、私はキリストではありませんと明言しました。この後にエリアですか、もしくはあの預言者ですかというふうに具体的に聞いているのに対して、ここではあえてあなたはキリストですかということを聞かなかったわけですけれども、それでもヨハネは彼らが何を求めて聞いているのか察したわけですね。その言葉を出さなくても通じる、イスラエルという神の民が、神を信じる者たちがこのキリストと呼ばれる方にどれほど関心を抱いていたか、一体キリストと呼ばれる方はいつ来るのか、もう来ているんだろうか、一体このヨハネという人がそうなんだろうか、私たちは知りたい、 キリストを私たちは知りたいという関心はこの時だけではなく、今を生きる私たちも無関係ではありません。この世界にどれほど多くの人々がこの真のキリストと呼ばれる方を知っているんでしょうか。ヨハネは非常に強い表現で、私はキリストではありませんというふうに言明しました。ではキリストとはどのような方なのか。このエルサレムからやってきた彼らがどれほど具体的にその姿を、そう呼ばれる方がどのような存在なのかというのを理解していたかは定かではありませんけれども、ただしヨハネはこのように呼ばれる方が、方のことを知っていたからこそ、私は違うというふうに言えたと思うんです。そう呼ばれる方が私ではないという以上、そういう方がどのような方なのか、それを彼は知っていたからこそ、私は絶対にそうではないと。こう呼ばれる方がどのような方なのか、それを私たちはすでに知っているはずなんです。この福音書が冒頭から語ってきたことです。この福音書がその冒頭から示してきたこと。キリストとは、はじめであり、また言葉であり、また命であり、また人の光である。この方によって作られたものは一つもなく、存在しているものは一つもない。キリストと呼ばれる方が命を与え、人に光を与え、またこの全世界を作られたお方こそがそう呼ばれるものである。私はそうではない。あまりにも違いすぎる。その一部分すら私たちは持ち得ないと思うんです。この息がいつから呼吸を始めたのか、この私の起源、私がいつから存在しているのか、それすら知らない。命の意味すら分かっているとは言えず、私がこの母の胎にいる前にどこにいたのか、ましてや無から有を生み出すことすら私たちはできないわけです。圧倒的な存在者をこの目の前にするときに、私たちは自分の姿をおぼろげながら理解するのではないでしょうか。それではあなたは何者なのか、あなたはエリアなのか。エリアは旧約聖書の一番最後のマラキ書の最後に約束されたその人、すなわち旧約聖書の預言者を代表するその人物ですけれども、違うと。ではあの預言者なのか、どの預言者なのかですけど、おそらくは申命記の18章でモーセが語ったような人物であると思われます。その時モーセは後に私のような、顔と顔を合わせる私のような預言者を使わすというふうに申命記の18章で語っていますけれども、それはつまり聖書の律法を代表する人物と言えるでしょう。あの預言者ですか。いや違う。キリストではない。またエリアでもない。またあの預言者でもない。しかし彼らはそれを望んでいたんです。あなたがそうであってほしい。あなたは私たちが望んでいるあの人なのか、エリアなのか、それとも約束されたあの預言者なのか。しかしこのヨハネは、私は違うと。私はその人ではない。期待と願いをこうある意味では裏切るヨハネの姿があり、また別の見方では自分を偽ることなく、自分の大きさを誤ることなく、また背伸びすることもなく、飾ることもなく、そのまま 彼が自分の姿を差し出す姿を私たちは見ます。ではないということはよく分かった。じゃああなたは自分で自分のことを何だと言うんですか。二つ目の問いですけれども、あなたは自分のことをどう理解しているんですか。存在と存在の対峙の中で、私はこのような存在ではないということ、それはよく分かった。ではあなた自身は自分のことをどう理解しているんだ。あなたは誰ですか。私を使わした人たちに返事を伝えたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか。ヨハネは言った。私は預言者イザヤが言った死の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。この人は自分の使命を、自分の生きる理由をはっきりとこう掴んでいた人でした。すべての福音書がヨハネのことを同じように語りますけれども、マタイ、マルコ、ルカ、それぞれにこう個性があるものの、そのすべてに共通する三つのポイントがあります。ヨハネについて語るときに、すべての福音書で共通する三つのこと。それは、彼が預言者イザヤの、イザヤに与えられた御言葉の成就である、それを告げるものである。預言者イザヤに語られた御言葉は成就する。神が語られた約束は果たされる。二つ目は、死の道がまっすぐにされなければならない。あるお方が来ようとしている、そのための道はまっすぐにされなければならないのだ、そのメッセージですね。そして三つ目が、私がその声である、私がそれを呼びかける荒野で叫ぶ者の声である。主の御言葉は、そこに約束されたことは果たされる。その中で、約束の中で二つのことが前面に出され、その一つは、主の道はまっすぐにされなければならない。そしてこの私が、それを召集する、それを呼ばわる声なのだ。あくまで声なんですね。彼が道を作るんじゃないんです。彼は声なんです。ヨハネのこの自己紹介は、イザヤ書の40章の引用ですけれども、あくまで彼がこの40章の中の文脈の中に立ち、その御言葉の成就を照らしているわけです。また、それぞれの場所でこの40章についてはお読みいただければと思いますけれども、この箇所は約束を果たす。そして、その中から主の道がまっすぐに去らなければならない。谷は高くされ、山々は低くされる。また曲がっている道はまっすぐにされる。私たちが自分自身で高く上げた、それは低くされ、私自身の賭け、私自身が負い目を負っているものは満たされていく。そして死をまっすぐに捉えるときに、この体がもしも右に左にそれているのであれば、それはまっすぐにされていく。その必要がある。なぜならば、主は来られるからだ。この必要は、言われなければ、悟ることはないわけです。誰かがその行為にならなければ。ある日突然生きていて、なんか思いついて、あ、まっすぐにしないと、とは思わない。私はその声として、あなた方がそれを知るように呼びかけるものである。主が来られようとする、そのための道は、この声を聞いた者たちによって備えられなければならない。あくまで私はそれを伝令する伝令係なのだ。彼は自分自身を イザヤ書の40章そのものだと。神の言葉に呼ばれる、その御言葉が自分の使命となるという経験、そういう経験はあれでしょうか。御言葉が開かれ、その御言葉に私が呼ばれ、そこに私が合わされていく。それかもしかすると、名前ではなく私が何者なのか、その答えとなっていくのかもしれません。彼のこの姿から学ぶのは、ヨハネに自分の使命があったように、私は自分を誰だと呼ぶか、永遠に変わることのない私の中心、立場でもなく持っているものでもなく、もしくはかつてこう呼ばれていたという名誉でもなく、永遠に私が持っている何者なのかという領域を私も今探しています。最後に彼らは残る一つの質問をします。25節ですけれども、彼らはヨハネに尋ねた。キリストでもなく、エリアでもなく、あの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか？キリストでもなく、エリアでもなく、あの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか？それに対してヨハネはこう答えました。私は水でバプテスマを授けていますが、あなた方の中に、あなた方の知らない方が立っておられます。これまでは、ヨハネという人物が誰なのか、それを理解しようと努めてきましたけれども、しかしここでその立場が逆転するんですね。今度は私たちは彼が何者なのかではなく、彼の言おうとしていることを、彼が伝えようとしていることを理解するように、ここで最後に招かれるわけです。なぜあなたはバプテスマを授けているんですかというふうに問われた。それに対するこの答えが、私は水の中でバプテスマを行っているが、あなた方の中にあなた方の知らない人が立っている、その人は私の後に来られる方である。突如として水の中ということとあなた方の中というこの二つの領域がこう出てくるわけですね。私はこれまで水の中でその働きを成してきた。しかし、あなた方の中に知らない人が立っている。水の中、これまでの聖書の中で水というものはどういうふうに用いられてきたでしょうか。どのようなことが思い起こされるでしょうか。水はこれまで汚れに対して用いられてきたものでした。自分を顧み、また戒め、自分の行いを悔い改める、その区切りとして水に浸かる、極めて象徴的な出来事ですけれども、しかしその心の事実としてそのことを行ってきました。水で自分自身を洗い清めていく、自分自身の新たなステップに向かっていく、その区切りとして水の中に人々は使ってきました。水の中でバプテスマを行うということは、実はこのヨハネの専売特許ではありません。いくつかの資料を当たると、ヨルダン川でこのような活動を行っていたのは何人かいるんですね。 これまで多くの人々が、私はこのままではいけないと、うめきと苦難を水の中に沈めてきました。自分を見つめる中で、取るべき、もしくは払い落とすべきものを水の中に落としてきたわけです。もちろんこれは象徴的な意味ですけれども、人々は自分自身に対して向き合う力があったわけです。しかし、落としても落としても落としても、一度使ってもまた出てくれば、また落とさなければならない。何度それを繰り返すのか。自分を見つめ、清められなければならない。浸されなければならない。そのようなうめきの中で、私はバプテスマを授けてきた。しかし、あなたは、外側を、あなたのその外側を洗い清めるものではなく、あなた自身の真ん中を見つめよ、と、最後に語ったわけです。あなた方の中には、あなた方の知らない人が立っている。この中というふうに表現された、それの、そのものの意味は、空間的な出来事の最も中心という意味がギリシャ語で使われています。ど真ん中ですね。真中心と言いますか。この空間的な存在する一番真ん中。あなた方のその最もその中心。そこにあなたが知らない人が立っている。誰なのだ？その方は私の後から来られる方。後から来られる。先に歩いているのではない。その後ろ姿を誰も見たことがない。前に向かって私たちの人生が進められていくとすれば、その今まで見てきたその人生のその先にはいなかった人。誰も目撃したことのない。その方が後ろから、私たちは前を見ていますけれども、その後ろから突如現れる。つまりそれは、誰も見たことも聞いたこともない姿であるという意味でしょう。その人があなたのその真ん中に立っているんだ。にもかかわらず、あなた方はその人を知らない。あなたは全く気づいていない。あなた方は神の民として、神を信じる者としてここまで歩んできた。ここまで来た。しかし、立ち止まりなさい。そして、あなたの真ん中をよく見てみなさい。その時に何が見えるのか。立っておられる。なんとこれは完了形が使われています。つまり、すでに立っていた。この方は、あなた方と共に、ずっと共にいた。しかし、あなた方は気づかなかった。これまでのあなたの人生の中で、その方はずっとあなたのその真ん中にいたのだ。私というそのものの最も真ん中におられた方のことをあなた方は知らなかった。神を信じる者として、神を信じて生きてきた者として、分かったと思ったら、全然分かっていない私がいます。私のことを見よう見ようとして、そして多くのことをしようと試みてきましたけれども、いや、立ち止まり、あなたのその真ん中を見てみなさいと。 私たちは知っていると思ったら実は知らないのではないでしょうか。この方のことを私たちは知っていると思いますけれども、私たちにはまだ全然知らないこの方の姿があるのではないでしょうか。アラノというこのエルサレムから離れた、エルサレムという人々の賑やかさ、もしくはその華やかさから離れた、かけ離れた、誰もいないその静寂の場所で、ヨハネは主の道をまっすぐにせよと叫んでいます。第一日、私たちの未だ知らないその方を見なさい、その召集がかかっているわけです。私たちはこの荒野から呼ばれるこの声にどう応じるか、今週の歩みの中でまだ私の知らない方がいる、この方のことを私は全然知らない、その歩みの中でこの方を知っていきたいと思います。しばらく黙祷を持って主の前に静まってまいりましょう。